い、こんにちは。八田正幸です。
横田正幸です。
お久しぶりでございます。
中間部ですよ。
まあ、横田さんがなんかね、喉を潰したとかで。
先週ひどかったよ。
まあ、あれですよ、なんか無意味な講演をマシマシやってるからじゃないですか。
うるさいよ、無意味って言うんじゃねえし。
いや、なんかわざわざ地方まで行ってね。
いや、でももうね、今月からは、だいぶ暇になりましたよ。
まあ、ね、クーラーがちょっとね、最近、クーラーないと死んじゃいますからね。クーラーつけるとやっぱり体調に問題がいろいろありますよね。
直接ね、当たるんだよね、クーラーに。
まあね、あとまあ我々もうね、40です。40近いですからね。
40ではないけど40近いね、確かに。
私もまたね、誕生日を迎えてしまいましたからね。
誕生日迎え。君さ、忙しい時に限ってフェイスブックやるよね。
だって忙しくない時は他にやることがあるでしょ。忙しい時はフェイスブックぐらいしかやることできることないからやってるんですよ。いや、大体そんなもんじゃないですか。
え、なんか俺に絡んできたよな。
絡みましたっけ。
なんか言う。
なんか。あれはだから横尾さんが間抜けなことを言ったからでしょ。
何間抜けなことを言って
。いや、なんかおもちゃだとか言われたらヒットするんだとか、おもちゃとか言うやつが悪いんだとか言ってたから、私は刀剣の例を出した。
なんで、なにおもちゃっていうのにおもちゃを出してくるんだよ。
いや、俺はだから終始一貫して、あれはおもちゃで全然ダメだって言ってたのに、横尾さんがこだわってですね。
こだわってない。買っただけだよ。
それでやっぱりダメだったでしょって話をした。
刀剣、今使えるのかな、
どうなんでしょうね。チャンビーとかありましたけどね。
チャンビーは止まっ、ウェブサービス自体止まっちゃったんでしょ、あれ。
まあ、いいんですけどね。
まあ、こう、なんか、終わった PDA とかの話をするのは、まあ、いいかもしれないけどね。
あ、でも、温故知新って大事ですからね。
いや、全くですよ。
私も最近、十何年か前に使ったことがあるソフトウェアを再発見して。
再発見っていうの、
まあ、ティドリービキってやつですけどね。
それ、俺聞いたことあるよ。
いや、便利ですよ、なかなか。
なんか、すごい進化してんだって？
まあ、進化っていうか、メモ取りたいじゃない。
うん。
メモっつうか、なんかもうちょっと買って、それ、今、最近今時の、なお、ヤングはやはり、あれですよね、なんだ、エバーノートですか？
エバーノートですかじゃねえよ。なおいヤンじゃなくても使ってる、エバーノート。
なおいヤンエグはエバーノート使ってるんですよ。おそらく。
まあ、デファクトだね。
まあまあ、エバーノートよくできてるんですけど、あれ、プロパライタリーソフトウェアですよね。オープンソースでも何でもないわけで、まあ、その時点でマイナス5万点ぐらいなわけですよ。
なんでクイズダービーなんだよ。
いや、それでまあ、なんかいろんな積み重ねがあって、まあ、マイナス1000点ぐらいまで来るわけだけど、やっぱりマイナス1000点なわけでしょ。
まあ、マイナス1000点なんでちょっとあっても困るけど。
まあ、あと、まあね、グニューリナックスじゃ使えないとかですね。
これ使えないの？
もう、まあ、ウェブインターフェースがありますからね。ウェブ。
あれじゃねえのか、リナックス版も。ないのかな。
まあ、強引になんか動かす方法あると思いますけど、ねえ、もう21世紀ですしね。
うん。
なんかワインとか使うのもね。
まあね。
まあ、そう考えると。
まあでも、いくつかあるみたいだよ。
何がですか？
エヴァノートクライアントになくて使える。
まあでもそんな、そこまで無理して使う必要もないような気がする。
まあまあね。
あとは、あと、たまに私算数使うんですよね。
ああ、算数ね。
算数の式書くわけですよ。
なるほど。
エヴァノート、まあ、エヴァノートもなんか調べてみたら、そのマスエディターみたいなのがあるらしいんですけど。なんか別にそこまでしたいわけじゃない。まあ、あとまあね、テックっていうのがあってですね。
あ、知らんな。
テックですよ。テフとかテックとか。
ああ、テフね。うん。
あれで書けると楽なんですよね、数字。慣れてるから。
そりゃそうだろうけどさ、テフが使えるやつって、なかなかないんじゃないの？あるの？
まあでも多分日本にも1000人ぐらいいると思いますよ。
いや、多分使ってる人はいるだろうけど。
まあいずれにしろ、なんかそういう、あとまあお絵描きをちょっとその場でしたいとかですね。
うん。
エヴァノートって基本的にはだってあれじゃないですか。文章だけでしょ？基本的に。まあ絵もあれ、画像も貼れるんだっけ？
画像も貼れるよ。で、まあ、一応フリーハンドで描けるんじゃないかな。
描けましたっけ？
うん。
まあ、いずれにしてプロプライタリーだからダメですよ。
そこかよ。まあ、まあ、どうだと思うんだけど。うん、
だから、まあ、オープンソースの何かないかなと思ってですね。
うん。
そしたら、なんか、たまたま見つかったんで使ってみたら結構良かったと。うん。ただ、それだけの話なんで、まあ、問題は、私は確か10年ぐらい前にも使って、これはダメだなと思った覚えはあると。
ダメだよ。再発見じゃねえだろ、それ。反省しないだけじゃねえか。
10年の月日を経てですね、また良さが分かった。
良さが分かった。え、何がいいの？
は別に何も、なんかわかりやすいんですよね。ファイル一つだけなので、
うん、
どこ置いとけいいわけですよ、とりあえず。
ああ、まあね。まあ、
デスクトップに置いといたらいいんですけど、まあ、ドロップボックスとかね。
ああ、なるほど。
クラウドとかに置いときゃさ、うん、まあ、どのコンピューターからも使えるでしょ。
うん。
あと、ウェブブラウザがいいわけ、ありゃいいわけでしょ。
まあね。
ですから、ウェブブラウザは普通最近のね、あの、まともな、あの、モダンな環境にあるわけですから。
うん、まあね。
だから、何も言うことはない。クロスプラットフォームですよね。
まあね。うん。
だからなんか、いや、いろいろ、今俺も自分で言ってて思ったのは、うん、昔ヒップスター PDA ってありましたよね。
知らん。
え、知らない？
うん。
ヒップスターが使う PDA はこれだって言って、紙をあの、情報カードをクリップで止めただけっていう。あの、PDA とか言う、確かに PDA だけど、お前それ違うよみたいな。なんかそういう感じで開き直ってなんか一周回ってまたなんか昔のものが新しくなった。音こちんですだからやっぱり。
音こちんない。まあでもファイル一つでできるんだったらまあドロップボックスで読書せやね、
うん。うん。非常に簡単ですよ。サーバーとか用意しなくていいんでね。まあ用意してもいいんですけどね、別に、ね。
ドロップボックスも、だってプロプラじゃないの。
いや、だドロップボックスは使ってないですよ。オンクラウド。
あ、クラウドね。うん、じゃあオンクラウド。
でも、だからお前らみたいな、うん、あの、ダメな人は別にドロップボックスでも構わない。オンクラウドをインストールすらできないようなやつは、まあ、ドロップボックスを使ってろ。まあ、あるいはスカイドライブでも使ってろみたいな。
今、ワンドライブつんね。
ワンドライブ。
いや、でもね、オンクラウド最近超楽になった。
まあ、楽ですよね。
うん。
私も使ってますよ。私も使ってるっていうか、私もレンタルサーバー借りてますから、それに入れてますけど。
レンサーバーで設定するのはちょっと難しいけど、VPS 以上だったら簡単だよ、今。
まあでもレンタルサーバーもなんか使わないとね、金の無駄ですからね。
まあ言いたいことはわかる。あの最近ね、あのドロップボックスどっかにも対応したんだよ。超楽だよ。
ドロップボックスかどうか知らないですけど、オンクラウド。
あ、めてオンクラウドどっかにも対応したんだよ。
まあね、どっか行ってりゃなんとかなると思ってる時点でね、困ったもんですけどね。
いやいや、楽なんだよ、どっか。
うん。まあ、いずれにしろオンクラウドに置いときゃいいわけですよ。
まあね。うん。
で、あの、アンドロイドっていうかタブレットとかでも、うん、まあ、アプリもあるんですけどね。あの、Firefox for Android とかありますからね。
うん。
そういうのでアクセスしてやれば、その、スマホとか、タブレットからも編集ができると。
ああ、素晴らしい。
と思えばノートいらないじゃない。
まあね。まあ、そうなんだけどさ。そうなんだけど。
まあ、というようなことを考えて、まあ、2時間ぐらい潰してるんですけどね。
仕事しろ。
貴重な時間がなくなってるわけですけど。うん、まあ、そうですね。何の話しましょうかね。うん、まあ、相変わらずは無駄遣いの話もしますか。
ああ、ガジェット話より、ガジェット話。
横田さん何買ったんでしたっけ？
最近ペブル買ったよ。
ペブルどうですか、ペブル。
スマートウォッチのね、電子ペーパーって書いてあるけど、電子ペーパーじゃないの、ペブルね。
商品が出ないのに倒産しかかってるところですよ、ね。
うるせえよ
違うんでしたっけ
うるさいよちゃんと商品出
した。ちゃんと届きました？
届いた。びっくりした。
あ、そうですか。届かないかと思ってました。
だってあれ、ペブルタイムが出る出荷直前か直後あたりにあのニュースが出たろ？すげえ不安になったよ。うん、
まあね、まあしょうがないです。我々はね、もうエンチャントムーンとか、エンチャントムーン出たのか。あと、モルフィーワンとか買いかぶってきてますからね。
お前、ほんとエンチャントムーンとモルフィーワン好きだよな。
いや、なんかいいじゃないですかね。私もスマートウォッチ買いましたよ、でも。
あ、何買ったの？
私はね、ウィズングスっていうなんかどっかの会社の、なんだっけ、アクティビティってやつ
です、ね。ああ、はい。あれさ、廉価版この前出るんだって？
出るんですか？でも、廉価版は買う気かしないと思いますよ。
なんでだよ、これ機能変わんねえじゃねえか。
だって、あれ、スマートウォッチっていう名乗ってるけど、
うん、
できることは運動量計だけですからね。
だって、基本的にアナログ時計じゃん。
そう。だから、ね、あれは、ああいうその高い時計に見えるっていうのが、
うん、
その、見えっぱりのポイントでありますから、
うん、
安いの買うんだったら、お前、ペブルウォッチも買ってろみたいな話。
まあね、ペブルウォッチ。
でもどうなんですか？あの、アップルウォッチは意外と売れてないって話聞きましたけど。
売れないよ！だって誰が買うんだよ、あれ。
でもそんなこと言ったってね、そういうことを繰り返して生き延びてきたのがアップルですよ。
まあね。
花柄マックなんか誰が買うんだとか言われながらも誰が買うんだろう。
まあただ、あれ、個数自体は2、300万本売ったんでしょ？
ねえ、まあ、バカな中国人がいっぱい買いそうですからね。
いや、やっぱりスマートウォッチさ、単体では通信できないから、そっからと思うよ。やっぱり単体、PDA っていうか、あの、スマホのアシスタントツールになってるから、やっぱりまだ辛いと思う。
まあ、そもそも腕時計いらねえんじゃないかって話がありますからね。
まあね、スマートウォッチ買って一番良かったのは、やっぱりこう、時計が見、時間が見分かることだからね。
うん、まあ、私もその、なんですか、ウィズイングの買ったんですけど、でも寝る時間を測れるんですよね。
ああ、寝る時間ね。
ということは、寝てる間も、寝てる間っていうか、そのベッドに入ってる時も腕時計しなきゃいけないわけでしょ？
うん、 辛いな。
嫌なんですよね。
嫌だよな、それな。
しかも、以前、まあ、一応シリコンの替えケーブルも、替えケーブルじゃねえや、替えバンドもついてるんですけど、
うん。
まあ、革なわけですよね、バンドが。
まあね、蒸れるな。
蒸れるっていうか、そんなもん別に、肩身離さずつけたくないじゃないですか。
でも、それ、肌身離さずつけないと意味がないじゃん。
だからなんかいまいちですよね。
なんなんだよ。
なんかもうちょっと工夫の余地があるっていう感じがしますよね。
スマートウォッチは結局キラーコンテンツとしては、こう、健康の方がキラーになるみたいな話があったけど。
まあそうでしょうね。でも健康、まあそんなに健康に気を使ってるやつは多くないっていうか、そんな健康に気を使ってるやつはアップルの社員ぐらいじゃないかみたいな話が
します、ね。うるさい。まあ、ただアップルはやっぱりそこキラーにしてどんどんこれが発達していくんだと思うけど、やっぱり単体で通信できないときついんだよね。あとバッテリーがやっぱり短いから。
まあそうですね。
うん。ピブルはバッテリーが長く持つから、まあそこはいいと思うけど。
あ、でもアクティビティ、私が買ったやつもボタン電池なんで、
うん。
測りづらい持ちますよ。
あれ別に液晶とかねえだろだって。
ないですからね。
普通の時計じゃねえかよ、どんどん。
まあでも一応スマートウォッチって言い張ってたからなんか、かわいそうになって買っちゃったわけですよ。
あれ一応 Bluetooth でしょ通信してんの。
Bluetooth ですよ。いや、よくできてますよ。うん。ただ私のスマホとは通信できないんですけどね。私のスマホが Android 4.2 とかいうもうほとんど骨董品みたいな感じですからね。
え、じゃあ、何に使ってんの？
私のは別にタブレット持ってますから、それと。
あ、そっちでか。あ、なるほどね。
それはね、もう5.1 ですから。
あ、なるほど。ペブルもさ、日本語はね、そもそもね、通じないのよ。
まあでも別に日本語使わなくたっていいんじゃないですか。
そう、いや、そうは言うけどさ、なんか、四角、フォントがないと四角出てくるじゃん。
ええ。
四角がずーっとこう表示されてくるんだよ。日本語
で。それはあれですよ、禅と豆腐ってやつですよ。
何それ。
いや、だから外人豆腐好きじゃないですか。
うん。
だからあれ豆腐でしょ？
うん。
文字化けして出てくる四角のこと豆腐って言うじゃないですか。
うん。
だからそういうことですよ。
どういうことだ。
よくわかんないけど。
要は、もうあの豆腐が出るのが味わい深いと。
そう。
ああ、なるほど。やだよ。
まあ、禅ということですよね。
で、アンドロイドがあると非公式の日本語パッていられるのよ、テブルは。
まあ、非公式って時点でなんか嫌っていうか。
なんか昔のパーも思い出していいじゃん。なんか山田さんだっけ
まあね。
がやったじゃん。
なんだっけ、パーもデュードさんでしたっけ。
ああいう感じでなんか古き良きパーも思い出すみたいな、そんな感じだったよ、テブルは。
ああいうことやってる間はさ、マスに行かないですからね。
絶対行かないよ。だから、スマートウォッチはもう、二つ三つ何かブレイクするんだけど、売れないと思う。
まあいいんじゃないですか、別に。わしは単に時計が欲しかっただけですからね。
絶対嘘だろ。絶対嘘だろ。
本当ですよ。
もっと高い時計買って、お前持ってんだろ、だって。
まあ私の持ってる時計の中では一番安い部分に入りますけどね。いや。
時計もでも高い時計だったらさ、ブレゲとか欲しいよ。
ブレゲね。
うん。
まあ、前はなんか言いましたけど、なんで時計ってみんな変な名前ばっかりなんですかね。
いや、だって
向こうの。オーデマペゲとかね。まあ、よくわかんないですよね。
うん。だからそれ同じ話したら。
うん。うん、
でもね、ペブルはまあ便利っちゃ便利だよ。
まあ。
通知を知らせてくれたりってのはまあ便利っちゃ便利だし、ヨッシーがなんか書いてたけど、まあなんだろうな。スケジュールわかるには便利だけど、ただね、普通の人が2、3万かけてこう喜ぶものかっていうのは微妙だと俺は思うな。
俺だからあれですよね。会社が買って社員に配ったらどうですかね。
スマートウォッチ？
うん。
なんで？
それでサボってるのをなんかこう、無料系とかで、検出したら電撃が走るとかですね。まあ、そういう風にすればいいんです
よ。5分以上座ってると電流が走るとかね。
いや、5分以上座ってるのはしょうがないですけど、別になんかキーを打ってないのがわかる？テクテクの上下運動がないことを検出したら電撃が走るとか。そういうのだといいと思いますよ。俺は結構そういうの欲しいですけどね。いつの間にかね、いつの間にか寝てるってことが多いのでね。
まあまあね。やっぱ電流結構起きるらしいからね。
うん、
俺やだな、それ。そ
濡らしておくともっと効きますとか、ちゃんと書いとかな。
俺全力でバッテリー切れ起こさせるよ、それ。
いや、だから毎日あれです。回収して、会社がこう充電すればいいわけでしょ。素晴らしいじゃん。これ、素晴らしいこともしか言いました？
いやいや、一言も言ってないよ。
そう、ソリューションサービスってやつですよね、
うるさいよ。あなた奴隷労働じゃねえか。
いや、奴隷労働じゃないし、ちゃんと金払ってんだから。
あ、まあね。
給料払ってるんだからね。
あ、俺だったらでもそうだな。とりあえず自分、
人権とか言ってんのは本当にこのガンですよね。基本的に人権とかあるからみんな働かないんですよ。 かの、どっかの議員もそう言ってたから多分正しいと思います
よ。どっかの議員ってなんだよ。
あれすごいっすよね。お前大学で何勉強したんだみたいなやつ結構いますからね。その困ったことですよね。
いや、まあね、だからいけいけってことなんで
し
ょうね。
いや、だからいずれにしろその人権とか言ってるやつはもうみんな最後ですから。極差ですからね。もういいわ、良くないわけですよね。
うるさいよ。
やっぱり、やっぱり企業は生産されるために、スマートウォッチを、なんですか、なんて言うんでしたっけ、電撃走るやつ。
スタンガン？
スタンガンの、技術を大胆に取り入れたスマホじゃねえや。スマートウォッチをやっぱ買って配らないと。
何が大胆に取り入れた
のよ。で、鍵使う、低層帯みたいに鍵使うなんて開けられないみたいな人がいるでしょ。
でも多分2、3回電流が走ったら終わって、バッテリー終わっちゃうよ、あれぐらいしたら。
まだ3回目は結構強い電流にすればいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。
電気柵に流れても同じぐらいにすればいいんじゃない
ですか。死ぬわ。
まあそういう感じにするとね、みんな働くようになると思いますよ。
いや、もっとユートピア的な使いもない。
ユートピア的な
使い昔の PD は夢があったじゃん。本になるよとか。ネットと繋がるとメールが読めるよって今俺それかな、スマホでこう。
だってもう大体みんな上がってきたでしょ、ネットで繋がったってみんななんか匿名で荒らし合ってるだけだしさ。
うるせえよ。
なんかね、うん、まあいいんじゃないですかね。まあそういうなんか夢みたいなものが、こう今でも残ってるのはやっぱりメーカーズとかあの辺じゃないですか。
ああ、なるほど。うまく繋げたな。
メーカーズムーブメントみたいな、
ね、メーカーズムーブメントね。
まあああいうのね、よもやまさんとかね、行きたがってん、行ってんですか、あの人。
どうなんだろうね。まあ、よもさんね、よくね、行ってるって言うけどね。う
ん。まあ、私はクソ暑いから行かないですけどね、東京住んでますけど。
暑いはね、で、どういったものがあるの？メーカーズフェスは。
まあ、メントスコーラとかじゃないんです
よ。よりによってそれかよ。
メントスコーラをね、東京ビッグサイトまで見に行くっていうのもなんか変っていうのも、そんなもん家でやれよみたいな話ですよね。まあ、家でやれないか、外でやれよみたいな。
大迫力のメントス航空、大噴水ショー、日本初上陸って、まあ、別にこれ、自分たちもやるとできるよな、これ。
まあ、だ人間ポンプみたいにね、人体でやったら面白いですけど、
ね。うるさいよ。まあでも、なんだろう、やっぱり IoT ブームもあってね、こういうものづくり。
でも実際人体でやるとさ、ピューって口から吹くんだ
よ。うるさいよ人体でやるとは言っててえだろ、しかも、いや、メーカーのこと言ってんのになんで弁当コーナーしてんだよ。
いや、やっぱまあとりあえず体、やっぱ、ね、体を張らないとね。
電撃ネットワークじゃねえんだよ。うん。
まあ、3D プリンターもね、欲しいんですけど、なんかあんまり作るものが思いつかなくてね。
そうだね。なんか、高いやつだと、ほら、自分の見えたイヤホンとかさ、あるじゃん。うん、
まあ、いや、こまごまとしたさ、小物みたいなもので作りたいものはいろいろありますよね。
ネジとか？
まあ、ネジはどうでもいいけど、とりあえず、例えば私なんかだと今、なんですか、名刺を入れる箱みたいなのは作りたいですけどね。
それは買えばいいんじゃないの？
紙箱でもいいんだけどさ。別にキャラメルの箱でもいいんですけど。
普通に名刺入れ買ってこいよ、お前。時計に何十万出してんだら買えるだろ、名刺入れぐらい。
名刺入れは作るのだって3分ぐらいしか払わないじゃないですか。時計はだって一流の職人がやっぱりこうね、長い月日をかけて作る
わけだから。まあでも、3D プリンター最近昔から入らなくなってきたね。
うん、まあやっぱりみんなそろそろ作れるものがあんまりないってことに分かってきたんじゃないですか。
まあ、プラスチックの塊だからな、基本。安いやつだと。
まあね、あとはね、リベレーターとか鉄砲作ると捕まりますしね。
まあね。
まあ、どうなんでしょうね。
もう、フードプリンターだっけ？ああいうのが普及してくるとまた違うと思うんだけどね。
うん。まあ、あれですよね。なんかその 3D プリンターの流星とその衰退みたいなの見てると、あれ、焼き物にハマった人みたいな感じですよね。
え、どういうこと？
焼き物って我が家をろくろ回して作るって。あれ、なんかろくろ回すってなんかいろいろあるんですね。いろいろあるっていうか、なんかこう、なんていうんですかね。エロスに訴えるものがあるんですね、おそらくね。
ほう。
だから、焼き物始めた人ってみんな作りまくるわけですよ。
まあな。
ところがさ、そんなにコーヒーカップとか必要ないのね。
まあまあ、そうだ
ね。当たり前だけど。
まあまあ、そうだな。
一つか二つありゃいいじゃないですか。毎日割るわけじゃないんだし。
うん。
だから、それでまあなんか、飽きてっていうか迷惑がられてやめるみたいな。
迷惑が。あ、でも、ああいう人たちってさ、やっぱ芸術のためにやってんじゃないの？
で素人が作ってるコーヒーカップなんかたかが知れてるじゃないですか。
うん、で、作った後でこう味わい深いですねって言われるためにこう作ってるんだろ、
うん、味わい深いかもしれませんけど、私はね、焼き物の方が好きですね。
厳しい。うるさいよ。まあ、で、まあ、だからそういうのだとダメだから、フードプリンターみたいにね。
まあ、フードプリンターとか、あと、そうですね。まあ、 まあでもあんまりなんか自分で物作りたくないしな。
まあね。3D プリンターも実際に何が、まだまだ僕らの想像力がないのかね。
いや、そうですよ。なんかもうちょっと強度があるものが作れればね。うん、ハンモック作ったりね、椅子作ったりできそうですけど。
うん。今だとプラスチックの塊だからな。ちょっとね、実用的じゃないんだよね。もちろんプロトタイプ作る意味っていうのはあるかもしれないけど。
まあもちろん金属打ち出すやつもありますけどね、最近ではね。
すげえ高いでしょ、俺まだまだ。
高いし、まあ別に金属打ち出すやつを我々が使ってどうすんだ、みたいな話があります
。あ、そういうこと自分でドローン作れるよ。う
ん、あ、ドローン作りたいですよね。
ドローン作りたいか？
思い出した。はい。うん。ドローン使えばだって夢になれるじゃないですか。
もうなれないよ。もう。
鑑定とか飛ばせばいいんでしょ？
もう慣れないよ。もうまたかいでおしまいで。
まあ、ドローンもなんかね、まあ、煙となんとか高いとこ登りますけどね、確かに。
うるさいよ。
ドローン使って撮ってる人とかいますけど、撮っててなんか自己満足って感じですよね。なんか電車上から撮ってみるとかね。
結構なんですか。やっぱりこう、実用的じゃないんだよね、ドローンも。いや、アマゾンとか、アマゾン本家だとほら、ドローンで運ぶのやってるけど、あれ、いつぐらいになるんだっていうのあるからね、実用化するの。
まあ、そんなに遠い日ではないと思うけど、まあ、いずれにしろそんなに、一般人がね、特に、運送業とか特定の業種はともかく一般の人が、その、なんかいろんな、その無限の可能性を持ってやるかっていうと、そんな気はしませんよね。
うん。まあ、おもちゃとしては面白いけどね、それこそ。
あ、とか言ってますけど、我々は iPhone とかできた時にダメだって言ってましたからね。
俺は言ってないぞ。俺言ってないっけ？
私も言ってなかった気がしますよね。
うん。まあでも言ってた、ダメだって言った人はいるよね。ネイルがあるから、こううまくいったからダメだとかね。バッテリーすぐ持たないとか、なんだっけ。スイカと連動してからダメだとかあったけどな。
そうそう、お財布携帯とかありましたからね。
うん、うん。
まあ、
日本人の半分の iPhone だからな。
はい、全しろ私はもう最近はその量より質って感じでね、自分の身の回りのものをできるだけ自由なものにしようと頑張ってますからね。
おう。それでこう。
まあ、だから 3D プリンターも買うんだったら、やっぱり根本的にね、うん、自由なやつね。設計図とかね。
それでもできること限られてなくねえか。
いや、ありますよ。ラルズボットっていうのを買おうと思ってるんですけどね。
おう。
まあ、だから、でも買って、だから買って何に使うかって問題でね、花瓶作ってもしょうがないしね。
いや、俺もさ、3D プリンターペン買ったんだけどさ、なんやることはねえんだよな。
あ、なんだっけ、ドゥーズラーでしたっけ、なんかそんな名前やってた。
なんだっけな、3D ドゥーラー、3D ドゥーラー。まあいいや。
これ、あれいいじゃないですか。あれでなんかこう、金閣寺とか作ればいいじゃないですか。なんかそういうサンプル見ましたよ。
まあまあ、そうだね。エフェルトだよ、サンプル。
エフェルトね。素晴らしい。
あと、紙飛行機でね、こう、なんか、操縦できるやつとかいろいろ、買ったんだけど、やっぱりどうしても使わねえよな。
紙飛行機なんてそんなに真面目に作るもんじゃないっていうか、あれは仕事に飽きた時に、そこら辺の紙とか、あとあれですよ、付箋とか使って作るもんじゃないんですか。
付箋で紙飛行機作れるの？
作れますよ。付箋グライダー。よく飛びますよ。
え、マジで？
うん。
紙飛行機より昔から飛ばないんだよね。
それはよっぽどなんか不吉祥なんじゃないですかね。
いや、俺本当に不器用なんだよ。
あ、それはどうしようもないですよね。別にそれは機械によってなんか治るもんじゃないですよね。むしろ機械によって置き換えられるってことです
ね。そう、置き換えられる方だ、
ね。終わってる感があるわけですよね。
ねえ、畑先生。で、はい、今回の放送で何回目でしたっけ？
これ何回目なんですか？
うん、97かな、これが。
97ぐらいでしょうね。そうだ、98ですよ、これが。
98? ああ、いよいよ、あとじゃあ2回。で、100回ですよ。
うん、で、まあ、夏も竹縄ですけどね、どうしましょうかね。うん、
どうしますかね。
まあ、あと2回の間に考えるって感じですか。
まあ、そうですね。何をやるかって、そもそも人が来るのかっていうね。
別に何もやらなくてもいいんですけどね。我々がどっかでランチを食べればそれでいいと思うんですけど。
100回記念だ。
100回記念ランチだね。
100回記念ランチって。しかもランチかよ。
100回記念であれですよね。エチオピアとかに行って50倍のカレーとか食べればいいんじゃないですか。
それ誰が喜ぶんだよ。
いや、よくわかんないですけど。
まあ、エチオピアの50倍か。
そうだ、まあ、エチオピアはね、15倍以上はあんま味変わんないですけどね。あそこの親父は15倍以上は全部同じで作ってると思いますけど。では。
ちなみにリビルド FM さんはね、今度、ミートアップするみたいでね。
なんか羨ましいですよね。
日系のホールかでやる。
なんか、ネタましいというか、ケマらしいというか、なんかそういうのがありますよね。
ケマらしいよ。
我々そこら辺の公民館でも借りましょうか。
我々、この前ルノワールだったからな。
まあ、いや別にうちの大学の部屋貸してもいいですけどね。
お前のとこの大学まで行くのが嫌だよ。
山奥までピクニックに来る必要はないと思うんですよね。
あ、逆にいいかもしれないな。ピクニックで。もう兼ねて。
いや、マムシとかいますけどね。マムシとかクマとかいますけどね。
山へ行こうみたいなね、いいじゃない。アニメ最近流行ってるしね。
まあ、いずれにしろ、あと2回ですか、だからまあ、夏の間になんか100回超えるはずなので、
うん。
何をしますかね。
そうだね。ついに我々もね、10年かけて100回だからね。
そうです。温故知新ですよ、やっぱり。
昔なんか、ファイアフォックス3の新しい話ではリーさん言ったからな。
まあね、ホットレコーダーで録音とかやってましたからね。
いろいろあったなぁ。
いや、まあなんか人生の貴重なひとときをこんなくだらないことに費やしてんだなってのがありますよね。なんか考えたらなんかだんだん落ち込んできましたけど。
最初の1位が俺、群馬にいたしなぁ。そう考えてる。
まあ群馬もね、非常に最近は注目されてますからね。
あ、そう。
いろいろ。
まあいろいろ。
まあいいや、いずれにしろ、夏のどこかでなんかやるということで。
はい。
まあ、東京ですよね、おそらくはね。
東京だろうね。
なので、まあ、死にそうに暇な人は、まあ、お盆はまずいでしょ。私はまあ、お盆東京にいますけどね。
僕は土日以外は東京にいるな。
ですから、まあ、夏の終わりにぐらいですかね。
そう、夏の終わりにね。
何かをやるということで。
はい。
いや、今日もこれぐらいでよろしいですか？
何も決まってない。
いや、だって、何も決まってないもの、はい、いつそもそも100回なのか分かんないですからね。
うん。はい、そうだな、確かに。うん。言う通りだよ。うん。
まあ、いいんじゃないですか、こんな感じで。
はい。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。